今朝の、御言葉は第二列王記、第二列王記17章そして8節から9節になります。第二列王記の17章の8節と9節で、私たちの聖書通読の学びが、先週で16章まで来まして、そして午後の礼拝で17章と18章を読んでいきますが、今朝はこの17章の7節と8節に注目します。こうなったのは、イスラエルの人々が彼らをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王パロの支配下から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、主がイスラエルの人々の前から追い払われた異邦人の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからである。ついにイスラエルが、北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされます。前回の学びでもうすでに一部はその侵略を受け、捕らえ移されていったところを見ました。イスラエルの王ペカという人がアラムの王とタグを組んでですね、同盟をして、そしてユダをこの取り込もうとしたんですけれども、アハズはそれを拒みですね、そしてアッシリアに対してその援軍、助けてくれと言ったんですね。主ではなくてアッシリアに頼んだんです。でそれがきっかけとなり、アラムが滅ぼされ、そしてイスラエルも攻められたわけなんです。でその後でホセアという人が王様になります。そのペカを殺したのがホセアです。暗殺しました。そしてホセアが王となり、ホセアは初めはアッシリアに貢ぎ物を送っていたんですけれども、途中でエジプトと手を組む、密かに手を組んだんですね。ところがそれがアッシリアにバレてしまいまして、それでアッシリアがイスラエルの首都サマリアを包囲します。3年間かかったんですが、そこで陥落し、ついにイスラエルの国自体がなくなったんです。そしてこの17章がおそらくは列王記、第一列王記、第二列王記の中での最もまとめになっている大きな章であります。これに至る経緯をおそらくは書きたかったから、この列王記をこの著者は書いたと言っても過言ではないわけです。ソロモンの治世から始まり、ソロモンが晩年に高きところを作って、そしてそこに外国の神々を拝み始めたと。そこから始まって分裂し、北イスラエルは公にエルサレムに行かせないようにして、この金の格子を作ったということなんですね。それでその結果として今アッシリアに捕らえ移されていくようになったんだということを、じっくりと言い逃れができないほどに理由をこの17章で書き記しているわけなんですよ。その説明の始まりが今読んだところで、それが何かと言ったら、7節に書いてあるのは、イスラエルの人々がヤーウェ、イスラエルの神を知りました。つまり救われました。それはエジプトから出ることを通してそのことを知ったんです。ところが彼らは他の神々に引き寄せられていきました。他の神々をもっと恐れるようになっていったんです。そしてもう一つ、この今度は8節で書いてあるのは、イスラエルを約束の地に、カナンの地にこの導かれるときに、裁きとしてカナン人を滅ぼしなさいと命じたわけですね。なぜかと言ったら、忌み嫌うべきことを彼らが行っていたからだと言ったんです、神様が。ところがまさにその風習を 習わしをイスラエル人が行っていたので、彼らも同じようにその土地から追い出される、引き抜かれる、アッシリアによって捕らえ移されていくということが今この7節と8節で書いてあったんですね。今日はなんでイスラエルの民が異邦の民の神々をそこまで恐れるようになっていったの、恐れるっていうのはつまりその大事にしていくっていう意味ですよですね。そしてなんでその習わしの中に入り込んでしまったのかということを考えたいと思うんですね。どうですか、旧約聖書を学んでいて私自身も疑問に思っているんですけれども、なんでそんな魅力を私たちは感じないわけですよね。今見たら遺跡を見てもこんな像ですよ、まさにね。なんでそれを拝むようになるほど魅力のあるものなのか、引き寄せられていくのかということをですね、考えてみたい。そしてなんでそれが忌み嫌うべきものなのかと、神様にとってそれがなんで怒りを発する理由になるのかということを見ていきたいと思います。カナン人ではないんですけれども、約800年後ギリシャやローマの間でも似たような習わしがありました。それが新約聖書、教会が建てられた時の時代の話を今しています。エルサレムでユダヤ人の中で教会が始まりましたけれども、そこから徐々に外へと広がっていき、ユダヤ人ではない人たちにも福音を伝え始めました。そこは全く異なる世界、文明や文化が、社会が、その考え方も全く異なる異邦人の人たち、主にギリシャ文化、またローマの文化を持っている人たちに対して、この教会が出始めたんですね、でき始めたんですよ。でパウロが書いているそのローマ人への手紙からピレモンへの手紙までがですね、このその後はヘブル人への手紙というのがあってですね、それはユダヤ人向けの手紙がこのその後に書かれているわけですけれども、その異邦人に対する、主に異邦人がその多くいるこの教会に対してですね、このパウロが手紙を書いていて、そこに見えてくる共通のことが異邦人社会なんですよ。異邦人社会、そのギリシャ、またローマの文化が濃厚にあるその社会を垣間見ることができます。でそこにいるクリスチャンにどうやって生きていくかというか、あなた方はそこにいたけれども、今あなた方は生ける神に立ち返りましたよねという話をしているんですね。でそこの一部をですね、読みたいと思うんです。ローマ人の手紙を開いてください。ローマの一章です。1章の18節から23節までをまず読みます。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを、滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。このようにその彼らがいた異邦人の社会の特徴は、偶像礼拝を行っていたということですね。まず初めに言えることは、 天と地を作られた神を崇めるのではなくて、自分たちの作り上げる神々を拝んでいた。その結果として心思いが虚しくなっていたよと、暗くなっていたよと言っています。で、この結果として次のようなことが起こるんですよというのがパウロは話していくんですね。で、26節と27節に飛びますが、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。これは同性愛行為です。ギリシャとローマの社会では当たり前でした。でも実は今の社会でも許容されつつあります。日本ではこれ歴史的に見て当たり前とされていました。武将や僧侶などが男の子を、少年を男性として抱えていたのが当たり前の社会で、明治維新、つまり西洋の価値観が入ってくるまでは普通に続いていました。で、普通なんですけれども、その結果って普通じゃないんですよ。普通に行ってたら何も大丈夫でしょう。そうじゃないんですよ。性病というものが必ずつきまとうわけです。で、もちろん同性愛に限らないで、結婚外の性行為は性病にかかる可能性がどっと上がるわけですよね。まあ、そのことについて調べた方はすぐ分かります。その感染経路というのはそれだけなんで、うつらないんですよ、してなかったら。で、夫婦の間だけだったらば何の問題もないんですよ。でも文化的に別に構わないではないかってこう思うんですね。で、そういう結果については話さないで、小説や漫画とか映画とかあらゆる媒体がこれが当たり前なんだよ、楽しみなんだよっていう理解を与えているわけなんです。で、これが今の社会でもあるし、今の世でもあるし、そして異邦人の世、異教社会と言ってもいいでしょう。その天と地を作られた神様ではないものを拝んでいる結果の社会なんですね。で、キリスト教国と言われているアメリカなんですけれども、私から言わせますと、私からというか、まあ、アメリカ人のクリスチャン自身が言っていますけれども、非常に異教化しています。ハリウッドを見たらアメリカが見られる。どうなんでしょうね。非常に異教的です。結婚外のそういう関係を、美しく描いているわけなんですから、それは非常に多神教的、異教的ということができる。はっきりしているのは、天と地を作られた神を知っていくということですね。これは、この方を知っていくということは、そういうみだらな行為っていうのは不可能になっていくっていうか、できなくなっていくんですよ。で、続けてですね、まあ、今あの性的なことに注目しましたけれども、今度はその他のことも列挙しているので読んでみたいと思います。29節から31節。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。悪いことは分かっているんですが、世間がこれを許容しているっていう側面ってありますよね。だからこれをやっていても大丈夫だよって思うんだけれども、実は本当はとてつもない被害が出てくるわけなんですよ。で、 今ね、このローマの一章を詳しく見たんですけども、同じことがコリント人への手紙、特に第一ですね、あとはガラテアの手紙、エペソの手紙、コロサイ人への手紙、テサロニケ人への手紙、みんな書いてます。みんな書いてるんです。異邦人の信者のいるその教会で同じ社会背景を持っていたわけなんです。自分たちの作った神々を拝んでいたから、天と地を創造した神を崇めていないから起こったことなんですが、なんで偶像礼拝とこうした行いが密接につながっているかなんですね。これ不思議だと思う方はですね、今からの説明で簡単にわかると思います。自分が像を作るときに自分に都合の悪いものって作らないでしょ。すごい簡単。自分のやりたいこと、自分が欲していること、それ作ったら楽じゃないですか。自分がコントロールできるもの、支配できるものではなくて、お前がやってるのは間違ってるっていう神様作りますか。作んないよね。楽なもの、便利なもの、自分の言いなりになるもの。だから偶像と神々と呼ばれているものは、その自分の欲を捨てることを教えるのではなくて、むしろその欲望をそのまま表彰するっていう、難しいこともあるんですが、こう表して、その象徴的に表しているものを目で見る形で作っていこうということになるんですよね。で、先ほどの古代のカナン人の話に戻ります。今ね、このギリシャローマの話をしたんですが、その時も偶像たくさんあったんですよ。あのギリシャ神話に、ね、あるように道端にも像があったんですよね。で、今度カナン人に戻りますが、先ほど性的不道徳を取り上げましたけれども、カナン人はアシェラとかアシュタロテと呼ばれている女神を崇めていました。アシェラとかアシュタロテです。豊穣をもたらす神といったら聞こえがいいんですけれども、その像を見たらすぐに分かります。当時のポルノです。乳房の部分が強調されています。男の性的欲情を駆り立てるために作ったものなんです。で、今はそういう像はないかもしれませんけれども、もう文字通りあるんですよ。だからあんな小さな像をといって、あんなというふうに私たちは思うかもしれない、不思議に思うかもしれないけれども、今に当てはめたらたくさん偶像があるんですね。で、引き寄せられていくんですよ。これで大体イスラエル人がなんで引き寄せられたかってなんとなく分かってきたかと思います。で、今度快楽を楽しんだらですね、先ほど性病の話をしましたけれども、あともう一つ結果が出ます。望まない妊娠ですよね。望まない妊娠。アモン人がモレクという神を拝んでました。イスラエルも拝み始めました。で、出てくる表現で、このユダの国の中で、なんとこの前も言いました、息子や娘を火の中に通らせるっていう表現があるんです。で、これモレクというのが、もともとは王という意味なんですけれども、母親と涙と子供たちの血に塗られた魔王とも呼ばれていたらしいです。人身供養が行われるのが、まあ、その神の特徴です。ちょっと残酷なんですが読んでみますね。これウィキペディアから取りましたか。彼らはブロンズで玉座に座ったモレクの像を作り出し、それを生贄の祭壇として作っており、像の内部には7つの生贄を入れるための棚も設けられていた。そしてその棚には供え物として捧げられる小麦粉、キジバト、お羊、おヤギ、子牛、お牛、そして人間の新生児が入れられ、 生きたままの状態で焼き殺しており、新生地はいずれも王権を継ぐ者の第一子であったとされる。また生贄の儀式にはシンバルやトランペット、太鼓による凄まじい音が鳴り響き、これは子供の泣き声をかき消すためのものとされている。恐ろしいですね。あまりにも恐ろしいですね。でも実は毎日毎日現在進行形でこの恐ろしいことをやってるんです。それが堕胎、堕胎の胎児の写真をご覧になった方いらっしゃるでしょうか。あれはバラバラ殺人事件ですよ。で、いやあれは細胞の組織でしょ。違います。見たら分かります。で、その現場に行けば行くほど、そのドロドロとした赤裸々な部分を見れば見るほど、あれが殺人であるということは誰もが知っています。バラバラ事件ですよ。切り刻んで取り出していくんですから。で、ポルノにしてもね、堕胎にしてもね、不道徳を行っている人たちはその対象を何か物にしか見てないんです。男はあの画像や映像を見るときに、そこに見える女性には人格がないんです。もうこれ科学的にも証明されています。その時に脳波とか調べてですね、そう、見ている女性は人格ないんですよ。物なんですよ。物体なんですよ。塊なんですよ、肉の。で、堕胎も同じです。細胞組織にしか見てないんです。人格として見てない、人間として見てない。これが当たり前のものとして慣習としていると考えていた者たちが異邦人社会であって、そこで天と地を作られた神がいるんですよというふうに言い伝えてたのが、神様ご自身でイスラエルに対して語られたし、あとは新約聖書に行くとパウロが異邦人社会で語り始めたことなんです。そしてあなたたちは神の形に作られたんですよ、尊厳があるんですよということを教え、そしてエルサレムで十字架につけられたイエスが3日目によみがえったことによって、このことを生きておられること、そして神はこれらの行いに対して裁きを行われることを証明されたんですよということを話したわけなんです。そしてあなた方がこの罪の滅びから免れるために悔い改めてイエスを信じなさいと伝えたわけなんです。そこでこの虚しい偶像から神に立ち返ったというのが、あのそのクリスチャンたちですよ。そこで第一テサロニケの一章の9節に、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになりと言ってるんです。今ね、最初の話するのちょっと辛かったんですね。あまりにも本当に説教団で言っていいのかなって。でも今からが福音です。第一コリント開いてください。6章の9節から12節、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、寛容するもの、断笑となるもの、難食をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を創造することができません。あなた方の中のある人たちは、次です、以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の皆によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたんです。これらの行いを当たり前のように行っていたけれども、今はイエス様の名前と神の霊によって現れました。聖なるものとされました。義と認められました。これが福音です。ここから免れることができたという福音なんです。そしてイスラエルの民が、でも 同じように忌まわしいことを行って偶像を拝んでいってしまった。そして同じことを行ってしまったので彼らが約束の地から引き離されてしまったという、元に戻っていったという悲し、残念な話が書いてありました。なんで戻っていってしまうのか、これを考えたいと思うんですね。なんで悪い行いを繰り返してしまうのか。人間には先ほどから見ている虚しいという言葉がありました。まあ、虚無と言ってもいいます。まあ、空洞と言ってもいいかな、心の中の虚しさがあるんですね。でこれを生ける神ご自身によってのみ埋めることができる。でその方がそうさせてくださって満たしてくださったんですが、問題はですね、問題というか課題はですね、この方って霊でやられて目に見えない方なんですよ。スピリットなんですよ。だから目に見えないんです。だから目に見えない存在を完全な形で目に見えるように、この頼っていくということはチャレンジであって、それに対して不安に思う。やっぱり目に見えないよりよりものよりも目に見えるものに虚しさを埋めたいというふうに思っちゃって、この虚しさを偶像によって代用しちゃうんですよね。生ける神様との交わりが、関わりが、親しさが希薄になった時に偶像を拝むという誘惑が出てくるわけなんです。イエス様を信じて新しく御霊によって生まれて救いの喜びに満ちている時は感じなかったものが、日頃からのこの神様との関わりが希薄になっていくと、その新鮮な思いが昔のものとなってしまう。そこで神様が今ここにいておられるという、おられるという意識が薄れてしまって、それで虚しい思いを満たすべく、これを満たされたいと思うべく、かつて行っていた習慣を再び始めてしまうと。一度現れたのに汚れの中に戻っていってしまうという、非常に悲しいことになってしまう。でどうしても私たちは目に見えるものに頼りたい、目に見えない神から慰めを受けることはできないというふうに、特に誘惑を受けている時には感じてしまう。でもですか、目に見えるもの、偶像に頼っていくと、今度は生ける神が見えなくなってしまって交わりが断たれてしまうという、これが一番の神様が懸念されていることなんです。生ける神を崇めて得られる喜びがあります。この方は無限の方です。目に見えないっていうのはね、目に見えるようになってはいけないっていうのは、無限だからなんですよ。無限大の方なんですよ。無限大の方をどうやって形で表せますか。形にした時点で有限になってしまいます。だから、まあ、先ほど私、ね、今朝ね引用したんですが、あなたは知らないのか、イザヤ書の40章の28節と29です。聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。永遠の方、ことごとくすべてのことを知っておられる方、そしてこの日本の島を天秤の塵のようにみなしておられる方だから、どこに行っても、地の果てに行っても、そこに主はおられて、そして私たちの道はすべて神様に明らかにされている。だから力を得ることができる。疲れ果てていても主を待ち望む者は新しい力を得ることができる。このような素晴らしい私たちは特権に預かっているんですが、これを偶像を拝むと見えなくなっちゃうんです。不便になります。満たされなくなります。でね、あともう一つは罪を犯し続けていっちゃうんです。なんでか、偶像はね、例えばここにこれがコップが偶像だとするじゃないですか。ここから離れたらもうこの偶像は自分を見ることができるわけですよ。神はどこにでもおられるから、自分は裸にされている、神様の前から隠し事は何もできないということが分かるんですけれども、偶像を拝み始めると自分は罪は隠せるというふうに 自分を欺いてしまうんです。イザヤ書の29章の15節で、ああ主に自分の計り事を深く隠す者たち、彼らは闇の中で事を行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。でその後でね、あなたは陶器師と陶器をねあべこべに考えているって言って、で偶像を拝んでると同じことだよって。で次にもう一つは、神の裁きを免れられると思うんですよ、この偶像を拝むと。で28章の15節、イザヤの、私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる、たとえにわかに水が溢れ越えてきてもそれは私たちには届かない、私たちはまやかしを避けどころとして偽りに身を隠してきたのだから、なんとか裁きは免れられるよってこう思っちゃうんですよ。そして自分を奴隷状態にしていきます。初めは自分の思うままを行うことができるから自由だなって思うんですけれども、その自由だなって思っているものに自分が縛られてって、それがなければやっていけない状態で、だったら自分がもっと良くなっていくかって、むしろ逆に自分のエネルギーや財産や全てのものを吸い取ってしまうということで、それがイスラエルがアッシリアに捕らえ移されていったっていうところで具体的に現れたわけなんです。でここまで話しました。え、これで終わりだったらやばいよね。そうなんです。神様はイスラエルを選ばれたときに、彼らを途中で見捨てるようには選ばれていない。決して見捨てないと約束してくださいました。いつまでも神は怒っておられません。その苦しみに対する十分な慰めを与えてくださいます。二度目のチャンス、三度目のチャンスを与えてくださるんです。はじめにそのチャンスを自分がつかみ取るために、はじめにしなければいけないこと、罪の告白です。罪を罪として認めることです。で、ね、罪を言い表すということによる癒しと解放があります。それを隠していると本当につらいです。ダビデがそのことを、神の御手が重くのしかかって自分の骨髄が夏の日照りのように乾ききったようだってこう言ってですね、でも私は主にこの罪を言い述べましたと、それで幸いですってこう言ったんです。罪を告白するってね、勇気がいります。勇気がいる。でも言った後は神様は許しと憐れみと罪の清めを与えてくださる。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もう次にしなければいけないのは罪を捨てることです。その罪を悲しんで憎んで自分から捨てる強い意志が必要です。箴言の28章の13節、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。罪によって自分が失ってしまうものって多いんですが、一番の辛さは救いの喜び、主と共にいる楽しさがなくなっちゃうことです。交わりの喜びですね。だからこれはもう絶対に失いたくない、そう思って、私はこの罪、その時は誘惑がたとえまた来たとしてもですね、これは失いたくないってこう思って捨てることができるんですよね。ダビデがね、罪の告白をした時にこう言ったんです。51編に書いてますが、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちのためにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。喜んで使える霊、あなたの救いの喜び、聖霊、これがあるから私は罪を捨てたいです、こう願うことができます。そして次に3つ目、自分のこの罪がキリストを十字架につけた、キリストがこの罪のためにあの苦しみを負って神の怒りを受けてくださった。その血潮には 神様がご自分の心を刀で刻み込むような痛みがあります。同時に父の愛が流れています。ですから私たちはその罪の悔い改めにはいつもこのパウロの言葉があるわけです。ガラティアの2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました。今私が生きているのは、私が生きているのではなくてキリストが生きておられて、そして今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。そして最後に4つ目、この方を主として崇めてください。主とするというのは第一にするということです。自分の思いが出てくるでしょう。自分の欲がまた自分をかき乱すでしょう。でもこの方が私の罪のために大きな代価、命さえ惜しまずに愛してくださったのであったら、この方を第一とするという決断ができます。そして自分から、第一ペテロの2章の24節ですが、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。このように罪から離れることができ、義のために生きることができるようになりますよ。自分が罪によって受けた傷を、キリストご自身の受けられた傷によって、それを神が完全に癒すことのできる力を持っている。偶像という虚しいものから受けた痛みがありますけれども、キリストと一つにしていただいたという自分がいることによって、癒しと恵みの流れがあふれ出てきます。では聖餐に